Amén. Amén. ユースの皆さん、ありがとうございました。励まされました。本当に友達が早く癒されるようにお祈りをいたします。それでは早速ですけれども、聖書を拝読いたします。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書第15章1節から5節をまず拝読いたします。今日のテーマは、実を結ぶ人生を送るためにということでございます。有名なブドウの木の例え話でございます。イエス様は十字架にかかられる前の晩、ゲッセマネの園に祈りに行く前に弟子たちにこのお話をされました。ヨハネの福音書は第15章の1節から、「私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまっていなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。特に五節の前半、私はブドウの木で、あなた方は枝です。そして最後の部分、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。一言お祈りをいたします。天のお父様、今日私たちは実を結ぶ人生を送るために必要なことを学ぼうとしています。御言葉を祝福してください。御言葉がお一人お一人の心に届きますように、響きますように、またとどまりますように、そして実を結びますように。見てに委ね、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。クリスチャンと言われる人の中にも、霊的な実を結んでいらっしゃるお方と、ほとんど実らしい実を結んでおられないお方が残念ながらいらっしゃいます。同じようにイエス・キリストを信じておられるのに、なんで実を結んでおられる人があり、実を結んでおられない人があるのか、その理由はなぜか、またどうすれば実を結ぶことができるのか、少なからずそのことについて関心がある方が多いと思います。その関心のあることについて答えを与えているのが今日読んだ箇所であるわけなんです。イエス様はブドウの木の例えで弟子たちに、どうすれば霊的な実を結ぶことができるか、ここでお話になったわけなんです。今申しましたように、イエス様はもうすぐ十字架につけられて、自分からかかって死なれるわけです。弟子たちは残されるんです。迫害を受けるんです。そのような厳しい社会の中で、どうすれば弟子たちは迫害患難に遭いながら、平安喜び感謝、そのような実を結びながら歩んでいくことができるか、ここで教えられたわけなんです。私たちはどうすれば霊的な実、実についてはまた後で説明します。どうすれば私たちは心から あふれるようなそういう実を結ぶことができるでしょうか。またそういう実を結ぶことができるならば、どのようなことが起こるでしょうか。この2点を今日学びたいと思うわけです。まず実を結ぶためにどうすればよいのでしょうか。2つのことを簡単に申し上げたいと思います。まず1つはキリストに個人的につながっていることでございます。信仰によってキリストに個人的につながっている、結びついているということでございます。今読んだ箇所に繰り返してとどまるという言葉が出てきました。このとどまるということはつながっているということで、キリストにとどまるということはキリストに個人的につながっていることを表しているわけです。ブドウの木はブドウの実を結ぶためには枝は幹につながっていなければならないです。これはもう明らかなことですね。ブドウの実は枝になります。でも枝が幹から離れているなら絶対に結ぶことはできない。ブドウの木がブドウの実を結ぶためにはブドウの枝はブドウの幹とぴったり結びついて、ブドウの幹から養分を受けなければならない。くっついていないといけない。これはもうブドウが実を結ぶためには絶対に必要なことです。じゃあクリスチャンが霊的な実を結ぶためにはどうしたらいいか。キリストと個人的に人格的に生命的にしっかりとつながっていなければならない。つながっていなければならない。直接つながっていなければならない。間接的なつながりでは不十分です。私という人間がキリストという救い主に信仰によってつながっていなければならない。これは必要なことなんです。この教会にもいらっしゃると思いますけれども、教会に行く若い人たちの理由が親が行くから、親が行けと言うから、だから行く。これ何も悪いことじゃないんです。でも親が行けと言うから、親が行くから、自分は行くだけで止まっていたら不十分です。それは信仰を持っていると言われても間接的に持っている。でも直接的に自分で持っていなければならない。若い皆さん、あなたはキリストと自分でつながっていますか。親を通してつながっているということないですか。親が来なければ教会来られますか。親が来なくなっても来られますか。どこに違いがあるか。個人的につながってるかつながってないかの違いじゃないですか。間接的な信仰だけでは実を結ぶことはできません。直接的に自分で信じなければならない。よくお見えになっていた人で途中でおやめになる人ありますね。なんでそうなったか。一つの理由はつながりがちゃんとしていない、しっかりしていないんです。実を結ぶためにはつながりはしっかりしてないといけない。で、どういうことかというと、自分でイエス・キリストを信じるということです。キリストが 私のために十字架にかかって苦しんでくださった。でキリストはよみがえられた。あのキリストの十字架は私の罪のためです。キリストは私の罪を許してくださった。だから私はイエス様を自分で救い主として信じます。これが必要なんです。皆さん、ブドウの木ですね、ブドウの幹とブドウの枝は同じ命ですね。ブドウの木の命です。ブドウの木の命がブドウの枝につながっているわけです。ですからブドウの実がなるわけなんですね。クリスチャンはですね、イエス・キリストを信じます。そうすれば神の御霊というのを、神の聖霊をいただくんです。でこの聖霊によって私たちはキリストに結ばれるんです。つながれるんです。キリストの命をいただくんです。私たちはキリストのものであり、キリストは私たちのものになるんです。一つになるんです。ブドウの枝とブドウの幹は一つです。それと同じようにキリストを本当に個人的に受け入れた人は、その人はキリストと一つです。キリストの命を受けるんです。私キリストを信じて間もないって、神の御霊をいただいて信じた時、そしてこの御霊がキリストと私を一つにしてくださった、十字架のキリスト、復活のキリストと一つにしていただいたということを分かった。感動したんですね。私はキリストと同じ命が与えられた。私はキリストと同じ命で生きている。この私、この罪人、この小川宗五郎がキリストと同じ命で生きているということを分かったとき、私鳥肌が立ちました。私はキリストと同じ命で生きている。感動しました。私こんなものなのに、キリストの命がここにある。キリストと同じだ。よみがえられたキリストと同じ命で生きている。私は朽ちて死んでいく。でも私は絶対に天国へ行く。このようにキリストを信じる。そうすれば神の御霊をいただいて、神の御霊がキリストと生命的に人格的に一つにしていただいて、キリストの復活の命をいただく。それで実を結ぶ。愛する皆さん、あなたは実はあると思います？感謝、喜び、希望、こういうものは終わりですか？イエス様を信じる前と同じつぶやき、絶望、人の非難、一般の人と変わらない、こういうような方がもしいらっしゃったとしたら、つながりがちゃんとしていないかもしれない。つまりキリストを信じるという信じ方がちゃんとしていないかもしれない。悔い改めて、キリストは私の救い主ですという告白のもとに御霊をいただいてつながっていないかもしれない。ものすごく大事です。心から申し上げます。あなたのお父さんお母さんは素晴らしいクリスチャンかもしれない。でもあなたは自分でイエス様を受け入れていなければ、キリストにつながっていると言えない可能性があります。可能性あります。どうしたら実を結ぶことができるか。キリストと個人的につながる。そのためにキリストを受け入れて、御霊によってキリストと結ばれて、キリストと同じ命を受ける。そうすれば キリストの命が私という枝を通して実を結ぶと。ですから個人的につながっているということが大事です。もう一つ大事なこと、キリストに自分を委ねるということでございます。自分の身を委ねる、キリストの導き、お取り扱いに委ねるということでございます。15の2節を見ていただきますと、私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。ここで実を結ぶために2つのことをされると書いてあります。取り除くということです。この取り除くというのは切り捨てるということではなく、持ち上げるという意味だそうです。持ち上げる、ね、聖書が書かれた時代ではですね、ブドウ畑は私たちがイメージするようなブドウ棚はない。ブドウ畑にスイカとかカボチャと同じように土の上にずっと伸びている。イスラエルに聖地旅行によく信者さんを連れて行って案内される先生が言っていましたね。今でもイスラエルにはブドウ地べたにそのままですよって、それありますよって。じゃあブドウはよく実を結ぶためには地べたから引き離さないといけない。だから石を置いたり何かを置いたりして距離を置く、持ち上げる。神様のお取り扱いで私たちもこの世とくっついてるんじゃなしに、そっから離れるように、神様は持ち上げるように取り扱われることがあります。もう一つ、刈り込むという、これは清めるという意味でございます。伸び放題にしないんです。いらないものを刈り込むということでございます。この持ち上げるとか、あるいは清めるということは、クリスチャンにとっては主の訓練、主の試練を表していると思います。クリスチャンになれば苦しみに合わないと、この信仰に入れば苦しみに合わないと思われる人おられるかもしれませんけど、そうじゃないです。クリスチャンになっても試練に遭います。有名な第一コリントの10章13節にこうあります。あなた方のあった試練は、これね、あなた方のあった試練はって、もう試練を経験済みとなってるんです。あなた方、クリスチャンのあなた方は、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。試練というのはお互いつらいものですね。本当に病気になるとか、子供の問題が起こるとか、仕事の問題があるとか、夫婦の問題が起こるとか、本当につらいことです。神様はそのようなことを通して私たちを清めてくださるわけですね。それは神様のご計画です。神様の御手の中で起こっている。ですからその神様の御手に自分を委ねる。何か問題が起こる、ね、それつぶやくんじゃなしに、神様が計画を持って私にそのようにされているんだ。 私が今こういう病気になっているのは神様は計画があるんだ、神様は委ねます、こういう事故にあった神様の御手の中に起こった、神様は委ねます、うちの家にこんな問題が起こった、神様の御手の中で起こった、神様は委ねます、このように委ねる。そうすることによって私たちは実を結んでいくことができる。ではその実とはどういうものか、それは、御霊の実と言われるものであるわけですね。ガラテヤ書の第5章の22節に書いてあります。素晴らしい人生の実でございます。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。これらの実というものは、これは御霊が与えられるものであるわけですね。すなわちキリストを受け入れる、そして御霊の導きに委ねる、そうすると御霊が自然に私たちのうちに結んでくださるものであるわけです。これはキリストの持っておられる品性であるわけですね。このような実というのは人間は生まれながら持つことはできませんし、人間が努力しても修行しても、このような愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というのは結ぶことはできないと思うんですね。で、このような教育で努力で結ぶことができないような御霊の実を、私たちがキリストを個人的に受け入れる、御霊によってキリストとつながる、キリストから霊的な命を受ける、栄養分を受ける、そして御霊に委ねる。御霊は神ですから、語ってくださるから、その語ってくださる御霊の導き、聖書を通して語られる神の御声、これに委ねる。そうすると努力するんではなく、知らないうちに御霊が結んでくださる。私たちはですね、本当に御霊が語られる神の言葉を聞く必要があると思うんですね。先週ある牧師さんがね、難聴ということを書いてましたね。霊的な難聴、聞きにくいですね。あの難聴と、難聴の方は多いと思うんですよ。生まれつき難聴の人おられますね。あるいは元気な人が突発性の難聴がありますね。それから老人性の難聴あります。私75歳なんです。老人性の難聴です。私はボソボソ言われたり、あるいは小さい声だったら全く聞こえないことないですけど、聞きにくいです。私はね、老人性の難聴なんです。でもその先生言ってたですね、霊的難聴の人は多い、耳はよく聞こえるけど魂が難聴の人が多い。難聴の人は小さい声言われたら聞こえない。でも神様は静かに小さく語られる、しばしば。でも聞こえない。なぜか、難聴だから。愛する皆さん、 あなたは耳は健全かもしれませんけれども、魂の聴力はどうですか？神の声聞こえますか？心に神様が語られる御言葉を聞くことができますか？全然聞こえないという人は霊的難聴です。じゃあなんで霊的難聴なのか。つながりが薄い。そうじゃないですか。私目もいいです、もう耳もいいです、全然問題ないですという方で難聴の人は多い。神の言葉を聞いたことがない、難聴だから。じゃあなんで難聴か、つながっていない。信仰のことはさっぱりわからないと言われる方は難聴です。霊的な。そしてその原因は何か、キリストとの生命的な個人的人格的なつながりが乏しい。どうすれば実を結ぶことができるか。キリストと個人的につながっていること、キリストを信じること、キリストの導きに委ねることでございます。次に2番目では、実を結べばどうなるかということです。一つのこと、キリストの弟子であることが証しされる、証明されるということでございます。ヨハネ福音書の第15章の7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、こう書いてあります。実を結ぶとキリストの弟子であるということが証明されるということなんですね。クリスチャンでですね、実を結んでいる人は良い意味でその存在が気になるんです。注目します。無視できないんですね。興味を持ちます。なんでかなって思うわけですね。私クリスチャンになる前に2種類のクリスチャンであったんですね。一つは自称クリスチャンで、生活は一般の人と変わることがない。もう一つは本当にこの人は信じていると分かるクリスチャンです。自称クリスチャンに出会った時のことなんですね。私は大学生の時救われたんですがね、仲のいい友達がおりました。彼とこの世の遊びよくやったんです。お酒飲んだり、タバコ吸ったり、もう一般的なことを私はやってたんです。麻雀もやる。ある時その友達がパチンコに行こうと誘ってくれました。で、私は嫌いじゃないからついていたんです。彼は横でパチンコしてたんです。タバコくわえながらパチンコの球打てた。昔のパチンコはこういうようにひねるんです。今は私は分かりませんが、それでタバコの煙をくゆらせながら、小川君、僕クリスチャンやねんって言ったんです。びっくりしました。 私はもうびっくりして彼の顔を見て言ったんです。嘘つけ。クリスチャンはこんなことしないやろうと。私はクリスチャンじゃないのにこんなことしないやろうと言ってしまったんですね。彼は教会行ってるのを見たことない。で、君いつクリスチャンになったんだと言ったら、知らない間に洗礼授けられたってこう言ったんです。それでクリスチャンになった。こういうようにまあ言ったわけですね。私は彼に信仰的な関心が全然ありません。友達として関心があるんですけれども、宗教的な関心一つも持ちませんでした。そう言うなら、うちの家は仏教だと。もう同じだと。宗教的な違いに過ぎないと思ったの。ところが、私はその後、本物のクリスチャンでやったんです。その人は、すぐクリスチャンだと言わなかったんです。ところが、私と年齢変わらないのに輝いてるんです。もう満たされてるんです。なんでこんなに違うんかな。人生の目的がはっきりしてるんです。ある時彼がこう言った。これからアメリカへ留学するって。なんでって言う。牧師になるため。私言ったらやめた方がいいよ。僕の知っている牧師というのは貧しいし気の毒だし苦労されてるし、大体信者はいない。そしたら彼はこう言ったんですね。僕は死ぬまで一人でもいい、僕の伝道によってクリスチャンになってくれたら死んでもいいと言ったんです。僕は伝道に命を懸けてると言ったんです。もうびっくりしました。これはすごい。そしてこう言ったんですね。来週ダン・シスクという宣教師がセンディ・ニュータウンの南センタービルで教会を始めるんだ。僕行って通訳の働きするんだけど行かないかって誘ってくれたんですね。私断る理由全然なかったんです。クリスチャンになろうと思って行ったんじゃないんです。でも行ってみようと思います。高木啓太という天に召された牧師です。彼は本物のクリスチャンでした。彼は実を結んでいる。私は後で分かりますね。明らかに御霊の実だ。私が持ってないものを持っている。私が密かに憧れるような人格と人間性を持っていると思いました。本当にこれがクリスチャンなんだと思いました。なぜなら実というものを結んでいたからなんです。身を結ぶとキリストの弟子であることが証明されます。もう一つ最後に、身を結ぶと神の栄光を表すものとされます。身を結ぶことによって神の栄光を表すことができると言えるわけです。今日の箇所の15の8節、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。私たちはこのような礼拝を守ることによって神の栄光を表すことができるわけです。しかしそれ以上に私たちが御霊の実を結ぶことによって神の栄光を表すことができるのではないかと思うわけです。なぜならですね、一般の方は御霊の実というものを結ぶことができないからなんです。御霊の実というのは教育とか 努力なんかによって結べるものじゃないんです。キリストと生命的につながり、キリストの命を受け、キリストから霊的な養分、そういうものをいただいて、御霊が自然に結ばれているもので、自分が意識して結ぶものではない、知らない間に結んでいるものなんです。御霊の実というのは一般の人に持っておられません。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このようなものは普通はないんです。人間は生まれながらであれば不足が出てくるんです。悪い思いが出てくるんです。そういうものの代わりに愛とか喜びとか平安とか寛容とか、そういうものが出てくるということは、これはその人のうちにいらっしゃる御霊によってそれが現れるわけです。そしてそのことを通して、この人は普通の人じゃない、この人は私が持っていないものを持っていると認めざるを得ないんです。愛する皆さん、人はね、御霊の実を結んでいるのを見たら誰も文句言いません。誰も文句言うことできないんです。クリスチャンに文句言う人は言いますね。でも御霊の実を見て文句言う人はいない、できない。なぜなら自分もいるからです。ところがその人を持っているからです。救急街道の頃にですね、若い婦人が二人の子供を連れて教会にお見えになって救われたんです。その方は全く変わってしまったんです。で、二人の子供を手を引いて教会に忠実にお見えになったわけです。で、主人ももう妻が全く変わったことを分かったんですよ。それで試しに意地悪してみてやろうと、無理難題を押し付ける、意地悪をする、足を引っ張る、邪魔する、妨害したんです。ところが妻はそれに対して怒ったり恨んだりしなかった。これは本物じゃないかって、そしてお見えになったんです。その方、長い間お見えになったんですが、本当に改心するんですよ。もう全く救われました。もう涙ボロボロ流して、小さいお子さんはイエス様を信じた、そのお父さんのところに行ってしがみつきました。その子供たちもプルプル泣きました。引っ越されて他府県におられます。ここで役員していましたけど、引っ越された。私が言っているのはね、御霊の実を持っている人に誰も文句言えない、それほど決定的な力を持っているんです。だから神の栄光を表すんです。ある時ですね、人の10分の1ほどしか目が見えないね、弱視のクリスチャンの青年が、まあ、いたわけです。彼はですね、視力が回復するように祈っていましたけれども、一向に良くならないので、神に対して少しずつつぶやくようになりました。ある時ですね、 彼は信仰の本をペラペラとめくっていました。そしたら神様の声が聞こえた。神の声が聞こえたんですね。その声はこう言った。人生の目的は何ですかって聞いた。そしたらすぐ答えた。神の栄光を表すことです。すごい答えをしたんですね。そしたらまた神の声が聞こえた。神の栄光を表すこととあなたの目が見えるようになることと一つ選ぶにしたらあなたはどれを選ぶかと聞いたんです。神の栄光が現れることか目が見えるようになることかどっちをあなたは選ぶかと聞いたんです。答えることができなかったんです。苦しくなったんです。心ですごい葛藤があったんです。うめいたんです。汗出てきました。でも非常な葛藤の中から彼はこう言ったんです。目が見えるようになることより神の栄光を選びます。なんでそう言ったんでしょう。彼はしっかりとつながっている人だからです。私はブドウの木であなた方は枝です。私を離れてはあなた方は何もすることはできない。愛する皆さん、あなたは学歴があったら成功する充実した人生を送れると思えば大間違いですよ。お金があったら満足して充足すると思われたら大間違いです。絶対そうじゃありません。キリストから離れていたらどんな学歴や富があってもいつも満たされない不平不満があります。先日ある読み物を見ていましたらね、昔と比べてものすごい豊かになっているわけなんですね。これはアメリカのことなんですけれども、1900年にストーブを持っている、電話を持っている、アメリカですよ 10%。 1915年車を持っている人 10% 以下、もちろんアメリカです。1930年冷蔵庫を持っている 10% 以下。1945年エアコンを持っている 10% 以下。1960年食器洗いカラーテレビを持っている 10% 以下。1975年電子レンジを持っている 10% 以下。1990年インターネットを利用している人 10% 以下。今日ほとんどの人がこれを持っている。ところが問題は現在もいつも不足感がある、欠乏感がある。皆さん、100年前の人より私たち幸せですか。本当に私たちは100年前の人たちよりも豊かでしょうか。心が絶対そうじゃない。私はブドウの木であなた方は枝です。私を離れてあなた方は何もできない。成績が上がる、お金が入ってくる、これ結構なことなんです。でもそれを当てにしてたら必ずがっかりします。人間はそのことのために生きてるんじゃないんです。人間は神様と共に生きるために作られたものなんです。その神から、その創造者である神様から離れて人間は幸せな人生を送ることはできないんです。実を結ぶ人生を送るために私たちは どうでしょうかね。正直、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、セルフコントロール。こういうものはどうか考えさせられるわけですね。それはつながり、キリストとのつながりに関係がある。本当に枝というのは本当にブドウの枝、何にも役に立たないわけですね。あの建物に使われるでしょうか、ブドウの枝。ブドウの枝何かに使われるでしょうか。まだ幹だったら太いけれども、ブドウの枝なんてもう何も実結ばなかったも何にも役に立たないんです。私たちね、どれだけ価値あるんでしょうか。キリストにつながってこそ私たちは存在の価値があるんじゃないですか。キリストから離れたらどんな価値があるんでしょうか。本当に私自身も考えさせられるんですね。しっかりとつながっていないといけない。しっかりとキリストを本当に心に受け入れてないといけない。そしてキリストの約束に私自身が信頼を置いていないといけない。聖霊に導かれて歩んでいかないといけない。本当に自分の無力というものを認めないといけない。ブドウの枝は 100% 幹に頼っているわけです。もう幹がなければブドウの枝は何もできないんです。もうブドウの枝は幹に頼ってこそ、生かされてこそ実を結ぶわけで、もう枝は幹から離れたらもう何もない。クリスチャンもそうですね。キリストから離れたら何もできないんです。私たちは反省しましょう。聖書を読んでるだろうか、神の声を聞いてるだろうか、神様に信頼してるだろうか。頼りたいです。そして実がないのであれば、つながりの関係が薄いことを認めないといけない。つながりの関係が薄ければ何かあったらそれで終わりなんです。私はもう終わりますけど、近くに桜通りという通りがあるんですね。桜の木が並んでいます。ある時ですね、道の方に出てきた枝が大きいトラックかなんかに引っ掛けられたんですね。結構太い10センチ以上あるブドウの枝がベキッとその折れて、そして幹からもう5分の3以上離れてました。私は心配したんですね。これ大丈夫かなと思ったんですね。1週間たち、1ヶ月たち、2ヶ月たちましたね。どうなったと思います？残念ながら枯れてしまいました。バーンと衝撃を受けて、つながりが悪かったから枯れてしまいました。皆さん、もし私もあなたもつながりが悪かったら、この世の衝撃や試練、そういうものを受けたら枯れてしまう可能性あります。だから私にとどまっていなさい、私につながっていなさい。ブドウが実を結ぶかどうかは つながり次第です。私たちが実を結ぶかどうかはキリストの関係がつながっているかどうかにかかっている。本当に私たちが実を結ぶかどうかは私たちとキリストとのつながりに関係がありますから、本当に真面目に考えるべきだと思います。本当に神様が許されて来年再来年生きることができて実を結んでいくためには、今キリストとの関係を結びつきを確認し吟味し、しっかりとつながるようにしたいものです。そして主が言われたら、ね、信ずる、バプテスマを受ける、従う、献身する、何でも言われたら従う、その心を持つ必要があるんじゃないでしょうか。お祈りします。天のお父様、私を離れてあなた方は何もすることができない、よくわかりました。天のお父様、どうか私たちを助けてください、守ってください。キリストとの人格的個人的関係を確認させてください。信頼しているか従っているか確認させてください。どうか本当にキリストと同じ命で生きている、このことを実感して生きていくことができるように、今日信じるように、バプテスマを受けるように、悔い改めるように、全て捧げるように、何でも導かれている人があれば応答していくことができるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。